ルンルンルンルンルン、今日はまたエモさんと会える日だわ、うふう。この新しく買った、かんざし、またエモさん見てくれるかしら、気づいてくれるかしら、ルンルンルンルンルンドン。
あいあいあいあい、あいあいあいあい、娘さんや、おしにぶつかっておきながら詫びの一言もねえとはどういう領分だ。
ごめんなさい、あのちょっとよそ見してたものだから。
あっしを野木らひ一家の野木に野木としてのことかい。
ごめんなさい。
いやなんか頭にいいもん刺さってんじゃねえのか。それよこしな、それで許してやろう。
ダメ、これはダメダメよ。ぶたないで。
ちょっと親分のところに挨拶に行ってもらおうか。ドン。今度は誰がぶつかってきてんだい。
ん、なんかぶつかったんかいな。なんか喋る石ころにぶつかったみてえだ。
まあわしは先急ぐんで失礼しやす。待ちな、この野木らひ一家の野木の木にぶつかっておきながら、なんてこったい。それは見過ごすわけにはいかねえな。
お、こりゃまた別品のおふす娘さんじゃないか。
助けて、この人たちに絡まれてるの。
お前何やってんだ、いたいけな娘を捕まえて。それはお前の知るところじゃねえや。この娘はの、足にぶつかってきておきながらよ、無視しやがるんでの、これから親瓶のところついていくんだ。だからよ、あんたも痛い目に遭いたくなかったら、見て見ぬふりをしな。
いたいけな町民捕まえといてなんだいそりゃ。あっしの目は見なかってもザボ、この桜吹雪は見逃さないぜ。
行こうぜ。
ちょっと、桜吹雪が
遊び人さん、早く袖通さないと風邪ひきやすぜ。今晩は冷え込みますぜ。
これより裁きを始める。その方、この娘にぶつかって、この娘のお湯に痛い目を合わしたそうだな。間違いないか。
あっしは何も知りませんぜ。
あっしというやつが何も知らないと言ってるが、娘よ、間違いはないか。
間違いだなんて、そんなあたいはこの男にひどい目に遭わされたのよ。
お奉行さんや、こんなくだらねえ裁きさっさと終わりにして、あっしを返してくれねえかよ。早く返してくれねえとよ、親瓶に怒られるんだよ。
あっしとやら、本当にこの女には見覚えがねえんだな。ぶつかってもないんだな。
そうよ、ぶつかってもないぜ。
あう、あっしの顔忘れたか。
え、なんでお奉行様の顔を覚えてなきゃいけないんですか、この善人が。あっしは善良町民ですぜ。善良町民やですから、お奉行様の顔なんか今日が初めてですぜ。
あう、あっしの顔を忘れてもザバ、この桜吹雪は覚えてるだろう。
いや、お奉行、今日は冷えますぜ。早く袖を通しておくんなまし。お奉行、あっしは男の裸を見るような趣味はございませぬ。たわけブザ。
皆さんこんばんは。野木らひ、前置きが長くなってしまった歴史です。ギノさん、ギノさん、この前置きから考えますに、今日はあれですね。
はい、今日は桜吹雪さんです。元い遠山の金さん、元い遠山影元さんです。あれ、野木子さんは。
野木子さんはバッグをつかんだまま なんかイケメンじゃないイケメンじゃないと騒いでどっか行っちまいましたよ。遠山の金さんですが、遠山の金さんはドラマのようなことを よくやられてたんですか？
いや、まあ裁判をしたらしいっていう記憶もあるんだけど、まあそもそも奉行職っていうのは裁判官だけじゃないのよね、仕事として。
そうなんですか？他にどんな仕事が？
まあね、江戸市内の行政とか司法全般をやってるから、今でいうところの、あの東京都知事と警視総監と東京地方裁判所の判事、この3つをやってて、まあだから裁判官というのは、まあ、全体の役割の一部しかないんだよね。
まあそれでも後年遠山の金さんっていう風に言われるぐらいだから、実際はやっぱりそれなりにエピソードとか残ってるんですか？その遠山の金さんという風に呼ばれるようになったきっかけというのは。
うん、天保12年にね、天保の改革が始まったのよ。水野忠邦がね、質素倹約ということで、まあ、ところがね、町人のわずかな楽しみである寄席とか芝居とかも禁止して、贅沢禁止とかっていう風になってしまったもんで、遠山の金さんそれはおかしいやろと。なんかこの贅沢禁止っていうのが武士には適用されてなかったらしくって、それなのに町民に対してはあれ禁止これ禁止っていう風になってて、まあそれはおかしいやろっていうんで、水野忠邦に対して意見書を出したりとかしてたんだけど、まあ逆に疎まれて、まああのすごい対立することになったのよね。まあそでも諦めずにやってたら、まあ、天保12年の11月に水野忠邦が芝居小屋を廃止しようとしたのよ。もうこれはいかんと、娯楽ないなるわ、芸人は職あぶれるわ言うて、ほんでやめてくれて嘆願して、で芝居小屋を移転するんやったらええやろというお許しが出て、ほんで廃止は免れたわけよ。そしたらもうそりゃね、芝居小屋の人間は嬉しいよ。無職にならずに済んだんやけん。それでその時の功績を称えて、遠山の金さんを上演したんよ。
え？
後世に遠山の金さんというドラマができるのではなくて、遠山の金さんが生きてるうちから遠山の金さんというドラマができたんですか？
そうなのよ、そうなのよ。生きてるうちから町人からの大絶賛よ。
めちゃめちゃ評判良かったんよね。やっぱりあの汗があったわけだから、水野忠邦の、それに対して、それに立ち向かって町人が立ち向かうって非力やん。それを代表してお奉行が立ち向かってくれたわけだから、これはね嬉しかったやろね。
まあその立ち向かったりして大丈夫なんですか？失脚とかされたりしないんですか？
まあ一遍失脚はするのよ。だけどまあ水野忠邦も失脚するしね。後に今度南町奉行職としてまあ返り咲くわけやけど。
そうなんですか。それにしてもよくそんな事実上政治のトップの人に対して立てつくことができましたね。
歴代のね将軍がまあ一代のうちに一度はやるっていう、まああのお奉行さんの実際の裁判を見るっていうイベントがあるのよ。その時に12代将軍徳川家慶っていう人がね、この金さんの裁判を見たわけよ。それでおお、なんて素晴らしい裁きじゃっていうわけで、奉行の鏡とまされたわけで、まあ将軍に気に入れられてたから、まあ将軍の庇護があったっていうことよね。まあそのこの家慶が将軍になる前に、金さんは家慶のお世話係もやってるのよね。だけまあ将軍に守られてたから、将軍の後ろ盾があったから、堂々と水野忠邦に対して反対意見を述べることができたんだろうね。
そうなんですか。なるほど。他に何か金さんに関するエピソードとかはあるんですか？
あと金さんはね、まああの登場するときは馬に乗るっていうのがあったんだけど、地でね馬に乗れなかったのよ。
地ですか。
それでねカゴで乗って登場してたんだって。今でいうところの運転手付きってことだよね。
すごいですね。
なんかね、金さんの身分ではカゴの登場はダメだったんだって。でもあのさすがに G なんで馬乗れねえって言ったら、
許可されたって。
なるほど、すごいですね金さん。でところで金さんの金って何なんですか？
ああ、金さんの金はね、金四郎の金、まあ通称っていうかな、一般的な呼び名が遠山金四郎。まあ昔は名前がいっぱいあったからね。
なるほど、わかりました。それでは皆さん、さようなら。